皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第378回目。先週に引き続き、滝川さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは、よろしくお願いします。
あとは、グループで、その人たちが、演奏してる、
はい、
ドラム叩いたり、演奏してるみたいな。ギター弾いたりみたいな。はいはい、で、まあその、再生回数も伸びてるんで、あ、やっぱこういうニーズもあんだなと思って見てて。
そうですね。まず、知ってもらうために、みんなが曲をカバーして、こう、上がってくるじゃないですか、書いて
くる
から。それが上手かったりとか、すごい個性的だったりすると面白いってなって。
そうですね。
うん、で、知ってもらって、そこから、どううまく、こう、ファンにつなげていくかみたいな、プロモーションだと思いますね。
そうですよね、
はい。
最近面白かったのは、だいぶ前にバズってたのかな、ちょっと最近知ったんですけど、はい、X ジャパンの曲を、ハードオフの店員が、要は壊れたような、その、楽器で演奏してるんですよ。はい、演奏して、ドラムもやって、ギターも弾いて、ボーカルもやってるんですよ、自分一人で。
あ、面白いですね。
うん、ハードオフの、どこだっけな、久留米だっけかな、の、その店長さんなのかな、今。
はい、はい。
うん、で、ハードオフが始まる前に、その録画を、撮影をして、で、自分で編集して、
へ
ぇー。で、全部自分一人で、演奏してるんですよ。それが、結構面白くて。
あー。
ほんで、またね、その、X ジャパンの、その、あれに似てるんですよね。
ああ。
ボーカルも似てるって、なかなか、あ、こういうのをこういうことやる人もいるんだ、面白いなと思って、YouTube 見てて。で、結構、再生回数も伸びてたと思いましたね。
うん、何かこう、目に引くものをやれば、結局その、売り上げにつなげたいっていう、
うん。
興味があると思うんですけど。
そうですよね。
なんか、そういった意味で、皆さんすごい工夫凝らしたりとか、面白いですね。
そうですね。だから、そういうことで、YouTube もそうですけど、そういう SNS からの発信って、結構、音楽業界も、変わったんだろうなと思って。
そうですね。
ねえ。
まず、YouTube とか、まあ、インスタとか、ないですかね。
ですよね。
はい。
うん。
なんか入り込む余地がなくなってきてるんじゃないかと思いますね。もう全部、DIY で、マーケティング戦略から、そういう、例えば MV の監督誰にするかとかでも、まあ、自分たちの方がよく知ってたりとか、うん、自分たちでブレインもやるみたいな、感じになってるような気がしますね。
なるほどね。ね、だから、まあ、物販も、ね、最近はもう SNS からこう、仕掛けてくっていう人もだいぶ増えてきてるみたいで。
そうですよね。
うん。なんで、やっぱり、昔とこうやり、まあ、本質は、変わんないのかもしれないんですけど、やっぱりいろいろこう、仕掛ける、その、部分っていうのは、いろいろこう、皆さん、時代に合わせて考えてるんだろうなっていうのは、感じますよね。
そうですよね。
なんか、
SNS を本当にどう使うかみたいなのが、なんか肝になってるような気しますね。
そうですよね。
はい。
竹山さん、その、まあ、そういう音楽業界が、
はいはい。
で、こう、流し入れてる有名人さんなんですけど。
いや、全然ですよ。こんな大した
こと。この物販にやろうと思ったのは 何がきっかけだったんですか？
最初、2002年ぐらいまで遡るんですけど。
2002年？
ええ、
だいぶ遡りますね。
まあ当時まだ音楽ガンガンやってて、
ですよね。
ケミストリーのリミックスをやらせてもらったんですよ、その時に。で、
かっこいい。
で、 当時アナログレコードをプロモーションで結構レコード会社配ってたんですよ。クラブでかけてほしいって言って、
そういう営業もやったんですね。
そうですそうです。あのまだその頃は、
うん、
この日本のそういう R&B とかヒップホップのあの人たちのアナログをクラブでかけてまで盛り上げようっていう
時代
で、
うんうん、
で、まあ、僕がやらせてもらったその曲とかもアナログを吸ってくれて、でこれかけてくれって言ってで、
うんうん、
プロモーションなんですごいレアなんですよ。
はいはいはい。
で、で DJ ってやっぱレコードとかいっぱいもらえる時代だったんですよね。そのかけてほしいって。
ああそう、あそういうことなんだ。
それを配るんですよ。でいっぱいもらってたんですよ。
うん。
でこれたまにわかにそのヤフオクっていうのがに盛り上がってた時代で、
うん、そうですね、そうですね、うんうん、
それまでそのクワントっていう個人売買の情報誌みたいな電話帳みたいなご存じないですか？
わからない。
あのヤフオク出る前は、うん、個人売買って言ったらクワントっていう電話帳みたいな雑誌で、もう全部個人情報が全部入ってるんですけど、住所氏名とか、何々言いましたみたいな。
今考えたら
もう信じられないですけど、
うん、
だから僕のその周りに洋服とかスニーカーとかレア物とかすごい好きな人いっぱいいて、
うん、
まあサブカルチャーと結構近いところにいたので、その音楽やってる人って、
うん、
で例えばエアマックスの95とかをそれで売買してるのを10万で売りますとか、そういうのとかまだやってる時代だったんですけど、まあそれが終わってヤフオクが出てきた時で、
うんうん、
これ欲しい人多いだろうなとか思って試しに出してみたんですよ、うん、
ヤフオクで。
そうです。でいくらなの、はいはいはい、まあ1万円まあ5000円ぐらいとかで売れたらまあ嬉しいな、まあ元で出たらなんで、
うん
うん、と思ってたら、
うん、やってみたら、
そうです、出品してなんか3時間ぐらいで2万で売ってくれませんかっていうメール来て、とか思って。もうなんかちょっと、大丈夫かなとか思って。で、あ、でも全然いいですよ、みたいな感じで。だから今から振り込みますとか、その頃まだ振り込みですからね。個人情報。
そうですよね。
そうです、そうです。
そう。
手数料はでもなかったんじゃないですか。3% とか。
安かったですよね、昔はね。
安かったです。
うん。
3% とかぐらいじゃないですかね。まあでもそれで、もう全然いいんですって言ってすぐ売って、あ、いや、2万になるんだって思って。原価タダですからね。ちょっと下を小遣いをみたいな感じで。まあ本当はかけなきゃいけなかったんですけど。
はい。
まあまあでも、それで、あ、レコード売れるんだなって分かって。
はい。
それで、そっからまだ名古屋にいたので、で、そっからまあ2年ぐらいして、ちょっとやっぱミュージシャンだったら、うん、やっぱ東京でやっぱ勝負しなきゃいけないなって思って、うんうん、で、引っ越しの代金を、いらないレコード売って、ちょっと利益になるかなと思って、それで、もう5000枚ぐらい持ってたんですけど、レコード
すごい。
いや、まあ DJ って大体そのぐらいみんな持ってた時代なんですよ。で、まあそのうち、まあ、1000枚ぐらいですかね、
すげえ。
いや、もう大変だったんですけど、だからあれ全部今みたいに簡単取引ナビとかないですし、全部に振り込みなんで。
そうなんですよね。
いや、ひどかったです。で、出したら売れるので、もう元で900円とかで買ったようなレコードとか5000円とかで売れるんですよ。令和版。
めちゃくちゃ利益率いいじゃないですか。
いや、いっぱい持ってたんですよ、僕。その、みんなが欲しいレコード。だから。
結構、じゃあ、月賞どのぐらいまで行ってたんですか、それ。そしたら。
いや、もうそんなことは、月賞とか全然考えてなかった。とりあえず、
うん、
まあ、物を減らしたいっていうのと、
うん、
少し代金はまあ30万ぐらいあればいいなとか思ってたので。
余裕で稼げたんじゃないですか？
そうです。多分、でも途中で、ダメ、体壊しそうなぐらいやりたいというか大変なりすぎて、一個一個返さなきゃいけないじゃないですか、メール。
そうなの、昔。ほんと大変でしたよね。
ほんと、途中でもう、出すのストップして、するぐらいになって。これはいかんと。これはもうしんどすぎると、もう何もできないわ、と思って。
超アナログですもんね、昔はね。
レコードって、また、普通の段ボールじゃ、危ないじゃないですか。割れたりとか。
割れますよね。
そうですね。
ポンポンもやってね。うん。
専用の段ボールも買って。
ああ。
そうなんですよね。で、そうですね、そういうの。
一日も何十件って発送してたんですか、じゃあ。
いや、もうしんどかったですね。なんか、e メールで送るってやつじゃないですか。で無理やり e メールにして、もう強引に通してた感じでしたね。
ああ、そうなんだ。
250円とかで1枚。で、やってましたね。まあ、それで30万円ぐらい貯まって引っ越しして。
うん。
でもちょっとそこから物販と離れちゃうんですよ。
まあ、なるほど。やっぱ東京行ったから。
音楽やらないといけないと思って。
はいはいはい。
で、まあ、そこそこコンスタントに仕事ずっとやってたんですけど。
はいはいはい、
はい。いろいろ試行錯誤しながら、音楽の仕事ずっとやってたんですけど。
はいはいはい、
まあでもなんか2000、どのぐらいですかね。2009年とか10年とか。
はいはい。
なんか遅かれ早かれ音楽ってもうただになっちゃうなっていうのはそうしてたんですよね。
ああ。
なんか、その頃ってまだ、CD から着歌ってダウンロードに移行するぐらいの時期で、
うん、
まあ、Spotify とか、
うん、
みたいなストリーミングサービスみたいな、Apple Music、
はい、
まあ、海外で出始めてきて、まあ、日本でも遅かれ早かれそうなるだろうな、そうしてて、
うん、
で、まあ、音楽業界、社用産業だし、
うん、
やっぱり、メーカーの体力もどんどんなくなっていくから、予算も削られるだろうなっていうのも予想してたので、
うん
うん、でその時に東日本大震災が起こってですね。
そっか。
そうなんですよ。で、はい、なんか、結構ショックで。
いやー、ショックですよね。
で、子供が亡くなったばっかりだったので、
うん、あ、そうですか。
そうです、そうです。まあなんか、このままこう、ミュージシャンとしてキャリア重ねるのも悪くないですけど、なんか、
うん、
音楽以外のこと、本当何も知らなかったので、なんかリスクヘッジも兼ねて何か他のビジネスしたいなっていうふうに思って、で、もうその頃30代半ばぐらいだったんですけど、さすがに今更就職なんかできないわけですよ。今まで一回も
食
べたことないし。
だって20年以上テレワークやってるわけですからね。
でもなんか、あ、でも昔ヤフオクやってたなと思って、
そこで思い出したんですね。
そうです、そうです、思い出して、うん、あ、またレコード売ってみようかなと思って、うん、でも昔はやっぱ売れないんですよ。もう時代変わってて。
そっかそっか。
そうです、そうです。でもまあ、続けてて、で、ネット上でいろいろ調べてて、
うん、
で、もうこの業界の、長い人で、船原さんのことを知って、
うんうんうん、
で、そこから、川下さんのメルマガに行き着くんですよ。
うんうん、なるほど。
そうです。
なるほど、なるほど。
まだ虎太郎さんって名乗ってる頃ですね。
そうですね。
あ、これ、ね、こんな若いのにこんな人がいるんだとか思って。
その時代の、船原さん、川下さんをご存知なんですね。
そうです、そうです、2011年。だから最初に僕セミナー行ったのは川下さんのセミナーなんですよ。
あ、そうですか。
そうです、そうです、2011年の年末ぐらいですかね。
なるほど。
で、まあ本当に、音楽のことしか知らないんで、もうそこで初めていろんな人、うん、あ、こういう人がいるんだと思って。
うんうん、
で、その後、Amazon Arbitrage っていう小山さんっていう人の東大が出て、
うんうんうん、
それがすごいブレイクして、
うんうん、
みんな Amazon に行き出した時代、
ね。はいはいはいはい。そうですね、そのぐらいから Amazon こう、行きましたね。
そうです、そうです。それで、うんうん、やっぱり6万円だったと思うんですけど、
うんうん、
赤いなぁとか思って。
はいはいはいはいはい。
で、それは、まあみんな買ってるし、スルーしたんですよ。
はいはいはいはい。
で、同じぐらいの時期、いろんな人がメルマガ読んでたんで、
うんうん、
その中で、渋谷さんって人のメルマガで、
うんうん、
その、うん、インポートマインドシェアっていうサービスをやりますみたいな感じで、うんうん、で、それが半額の3万だったんで、
うんうん、
その、あ、じゃあ半額だって、で、同じアマゾンだったらこっちの方がいいなとか思って。
はいはいはい。
それにやってみたらすごいそれが良くて。そうなんですよ。これが面白いなぁと思って。まあ、eBay で交渉して、アマゾンと eBay とこう並行してやっていきましょうみたいな。
なるほど。
感じで。で、まあ、eBay で買ったら、はいはい、裏で、PayPal でメルアド抜いて、そこから交渉していこうみたいな。
ああ。
そういうやり方だったんですけど。
なるほど。
そうです、そうです。そこから、まあ面白いなと思って。
う
で、eBay で繋がったアメリカの楽器屋さんがあって、で、キューベースっていうあの作曲ソフトがあるんですけど、それ20年使ってるんで、これを仕入れてガンガンに売ってたんですよ。
ほうほうほう。
で、そのキューベースっていう、まあ、ドイツのスタインバーグっていうブラメーカーなんですけど、まあ今日本のヤマハが買って、うん、ヤマハなんですけど、
うん、
で、ああいう作曲ソフトって全世界共通なんですよ。
あ、どこで買
っても
そうなんですか。そうです。
どこで買っても日本語もあの英語もスペイン語も中国語も全部入ってるっていう。だから、日本で買うと高いんですけど、
うんうんうん、
アメリカで買うとやっぱ安いんですよね。
はあ、はいはいはい。
で、それがアマゾンですごいガンガンに回ってる時代で、それをですね、交渉して、うん、ね、いわゆるネットショップ仕入れってやつですね。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ自分もその、商材のことよく知ってるし、
うん、
もうそのインストールとかちょっと難しいんですけど、もう全部わかるし、なんなら、曲の作り方までわかるから、フルサポートできる。
なるほど、なるほど、なるほど。そうです。それを武器に。
そうです、そうです。で、キューベースをずっと、もう月に300万ぐらい買って。
すげえ。
で、それ利益率10から12ぐらいだったんですけど。
はいはいはい、はい。
まあなんか、その、メーカー仕入れとかネットショップ仕入れって売る力って必要ないじゃないですか。
うんうんうん。
だから、プロモーションなしで勝手に仕入れるだけで、もう勝手にまま売れていくので。
うん。
まあそこそこ食べれるぐらいの、利益が毎月出てて、すごい楽だな、これ、と思って。それで、
さすが。
そうなんですよ。それで、だいたい5年ぐらいそれ続いて、で、それでもうちょっと、舐めちゃってたんですよ。
なるほど。
簡単なんだ、みたいな。で、
うん、
なんか、こう商売って売るのが難しいじゃないですか。
難しい。
ですよね。で、それ やらずに、もうまま楽して5年ぐらい過ぎちゃって。だから、その間は本当にもう、ぼーっとしたり遊んでたりとか、他の授業で、
ね。ブランド力借りるのはすごく売れますよね。
そうですよね。で、それが EC だと思ってたんですよ、ずっと。
そうですね。
もう皆さんのその、転売、とか、そのメーカーショップ、メーカー仕入れ、ネットショップ仕入れっていうの、それが EC なんだってずーっと追い込んでて、まだ無知だったんですけど。
そうですね。背取りなんかまさしくそれですもんね。
そうです、そうです。だから、2013年か18年ぐらいまでもうずーっと安定してそればっかやってて、
他
の
人は、
本当にもう緩んじゃって、
なるほど。
で、この界隈の EC の友達と遊ばなくなっちゃったんですよ。だから、
なるほど。
情報を取りに行かなくなっちゃって、
うん。
だから、当時、先駆け輸入塾とか、
ああ、懐かしい。
東南ハッピーさんとかの、ああ、まあ、なんか、メルマガだけ流れてくるけど、ふーんっていう感じで、
ああ。
まあ別に、安定してるから別にいいなぐらい。だから全然、今思えばちゃんと言っとくべきだと思うんですけど、菊池さんは MBS とか、
はい、はい。
入ってましたよね、確か。
はい、入ってました。
ですよね。だから角原さんのサミットとかも、
出
て、ふーんっていう感じで、まあ、横目に見て、まあ、ちゃんとその時はずっとやってれば中国に行ったりとか。
もしかするとじゃあ MBS に入ってたかもしれないですね、
さ
っきは。
そうですね。なんか今考えればその基礎体力をそこでつけておくべきだったなと思いますけど。
だから MBS きっかけなんですよ、実は。その、花さんとか、あと、他のメンバーと、こう、ね、仲良くなったのが。
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。
なんか、そういう人たちがいるんだな、ぐらいの感じで。でも、MBS とかも、なんか、思いつきで多分喋ったみたいな感じだったじゃないですか。
はいはいはい。
で、結構高額でしたよね。
そうですね。結構、当時としてれば結構高額ですよね。
これに飛び込める人って、すごいなとか思いながら。
うんうんうん。
まあ、横目にずっと見てたんですけど。
バリバリの人が多かったイメージですね。
ああ、そうですか。
うん。初心者ですっていう人は少なかったですね、だから。
ああ、そうなんですね。
うん。だから、萩原さんとかも、その時、 初めて萩原さんとその時会ったんですよね。
あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。萩原さんもそうだし。で、その MVS の、その、なんていうんですよ、集まりの時に川下さんが参加したりとか、ゲストで来たりとか。
じゃあ、もう今の、そうなんです、なんか母体みたいな。
母体っていうか、そこで繋がって、で、その MBS が終わった後に、萩原さんとこういろいろそういう話になって、こういうコミュニティ作りたいですね、みたいなのになったんですよね。
そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。
へ、
で、その横のつながりが、まあそれきっかけで横のつながりが一気にこう、いった感じですかね。
そうなんです、
ね。当時は。はいはい。
いろいろ考えると、いろいろ、僕も入っときゃよかったなとか、チャンスをどこどこ逃してるなとか、思いながら、なんか、
ね、
2017、18年ぐらいに仮想通貨にハマっちゃって、それが良くなかったんですよ。もうそれで結構まあまあね、やけど負っちゃって。うん、
ああ、なるほど。
そうです。それで落ち込んで、ああ、ちょっとこれやばいなとか思ってる時に、そのずーっと5年間仕入れ続けてた、そのキューベースの、
うん。
楽器屋さんが倒産して、う
んあ、こんなことが起きましたか。
そうです。こんなことあるんだと思って。
ああ。
だから、ああ、まあでもペイパルで買ってたんで、その、別に被害とかは何もなかったんですけど、
うんうん、
まあでも、こう、食いプチなくなっちゃったっていうの結構ショックなとのと、仮想通貨で火傷を負ったっていうダブルショックで。
あらららら。
俺ちゃんとこれ、やっぱ今、EC、ちゃんとやらないとと思って。
あららら。
そうです、そうです。で、5年間ぐらいやっぱブランクがありつつ、でもちゃんとやるぞって決めて、まあ物販コミュニティがいいっていうのを聞いてたんで、
あはいはい、
で、ちょっと出直すつもりで入会したのが2019年ぐらいですね。
ああ、なるほど、なるほど。
そうです、そうです。でも、もう単品通販ってなんだこれ、こんな概念があるんだっていう。
そうですよね。
はい。
だから、もうまるっきりこう概念を覆されたんじゃないですか、崎山さんの中で。
そうですし、もう、その、レベルの高さに、今までやってたのって何だったんだろうっていう、
はいはいはい、
これが本当の EC なんじゃないのっていうのに気づいて。
そうですよね。
あ、そうなんですね、やっぱり商売は売る力だなっていうのを、改めて知められたというか、でもボリュームの多さと、そのコンテンツの歯応えというか、
うん、
すごすぎてちょっと、まあでもやっぱ興味がすごくあるんで、
うん、
その一日中見てもそれでも終わらないし、頭に入れないし。
そうですよね。
これ、なおかつ今までやっていたこと急に変えられないじゃないですか。
ずっ
とメーカー仕入れとか、
はいはいはい、
ネットショップ仕入れとかやってた人が、
そうそうそうそう、
自社商品を作って売る力をつけようって言われても、
うんうん、
そんな簡単につくもんじゃないし、でもこれ身につけたらすごい、盤石だな、だろうなっていうのも。
そうですね。
なんとなく分かったので。
うん。
だから、ちゃんとやろうと思って。それでもやっぱ1年ぐらいはコンテンツ見るだけで。
ああ。
まあコロナだった、なっちゃったっ。
ああ、はいはいはい。
あって、でもグルコンがあったじゃないですか。
うん、はいはいはいはい。
グルコンで、なんか最初、ブレイクアウトルームでザックさんに話しましょうみたいなやって、はい言ってたんですよね。そこで、関さん。
はいはい。
と繋がって。
は
いはい、で、関さん、全然知らなかったんですけど、その、安藤さん。
安藤さん。と、
関さんが仲がいいのを僕知ってたので、
はい
はい、僕安藤さんと前から知り合いだったので、
関
さんって安藤さんの知り合いですかみたいな感じで話したけど、
はいはいはい、
それでなんか、後でメッセージくださって、それで仲良くなって、うん、仲良くさせてもらって、
なるほど、なるほど。
そうです。それでそこから広がってた感じですね。
じゃあよかったですね。
そうですね。本当に関さんはいつもよく知っていただいて。
関さん本当面倒見いいんですよね。
なんか、うん、僕今年来月48なんですけど。
はいはいはい。
おじさん年齢になるとこう、面倒見のいい近所のお兄さんみたいな人いないじゃないですか。もうそもそも知ってることもないし、みたいな。で僕なんか、その組織に所属したことがないんで、
なるほど。
上司とか部下もいないままずっと来てるんですよ。だから、
なるほど、なるほど。
つながりと、先輩後輩しか知らないんですよ。
はいはいはい。
だから、本当にだからそういう 何ですかね、この年齢になってこういうなんか近所のよく遊んでくれる面倒見のいいお兄さんみたいな人っていないんですよ、うん、関さん本当にそういう人で、
そうですね、
いろんな人紹介してくれて、
うん、
それであの大沢さんだったりとか、
はいはい、
まあ、林さん、林さんとか、
はいはいはい、
ムキムキのですね、
はいはいはい、
道島さんもそうです、白田さんとかも、
岡、はいはい、
さんもそうですし、いろんな人に紹介してくれて、皆さん、
はいはいはい、
本当、仲良くしてくれて、いつもありがとう、ありがたいですけど、
じゃあ、結構、そうつながると、みんなこう教えたがりの人たちが多いんで。
そうですよね。
うんうんうん、
で、やっぱりいると思うんですよ、この物販コミュニティの、このラジオ聞いてる人でも、あの、うん、知り合いもいないし、どっから手つけていっても分かんないって思ってる、
う
ん、
そうですね。
いっぱいいると思うんですけど、はい、もうそういう人は、はい、あの、関さん狙っていくといいですよ。あの、本当に。
そうですね。
本当に本当に
面倒。結構ね、関さんにはね、物販ラジオでもいろいろお世話になってるんで。
ああ、そうですよね。
そうそうそうそう。結構ね、裏で関さん、ね、やってくださって、なんか助かった。
ああ、そうなんですね。まあ、いいとも方式ですからね。いいとも、
そうです、そうです。
あれ決まってますからね、全部の
人。そうそうそうそう。そうそう本当面倒見のいい方で。
本当ですよね。
うん。だから物販の方のね、その本業の方でもいろいろこうやって、多分いろんな人をつないでね、やってくれてるん
だ。そうですね。
はいはい、はい。
本当に感謝してますね。
うん。
あ、なんかその林さんが、
うん、
ここで繋がった林さんが、その、もう単品通販どっから仕入れてかわかんないみたいなことを言ってたら、あの、グローバルソースっていうのがあるよって教えてくれて、僕中国輸入も全く、アリババとかも全然知れたことなかったので、
はいはいはい、
全く初心者で、ああ、こっから知れればいいんだと思って、
はいはいはい、
グローバルソースでサンプル寄せて、
はいはい、
で、直接工場と WeChat でやり取りして、
はいはいはい、ああ、なるほど。
去年ずっとやってたんですけど、ようやくそれで自社 OEM を、半年ぐらいかけて、今年やっとリリースしたんですけど、
素晴らしいじゃないですか。
いやいや、なんかやっぱ結局、コンテンツ見てるだけでも結局わからないじゃないですか。もういい、失敗したらいいからやってみようみたいな感じで、
うん、
まあ、多少赤字ぐらいは覚悟して、それは2回目に活かせばいいやっていう考え方なので、
はいはいはい、
とりあえずやってみなきゃわからんと思って。
はいはいはい。
そうです。あと、商材が選べるじゃないですか。OEM。
そうですね。そうですね。
だから、それはもう得意なものやるしかないなとか思ってて。
はいはいはい。
で、まあ、強みが発揮できるもので、今やってるんですけど。はい、
なるほど。
まあ、なかなかでも、苦戦してますけど、まあでも全然、やっぱ面白いなと思いますね。物販で学んだことをやっぱこう活かしながら、うん、本当萩原さんとかにも、いろいろメッセンジャーとかで聞いた、うん、メッセンジャーとか、
CM
で聞いたりとかして。
はいはいはいはいはい。
いろいろお世話になったりして。まあ、そうです。萩原さん、の存在とかがすごい、本当に、うん、まあ皆さんそうだと思うんですけど、
そうですね。
なんかの時に言ったランチェスター戦略がとっても刺さって、
はいはいはい、はい。
やっぱ弱者ほどこう専門的に特化して尖ったことやるべきっていうのは、本当にその通りだなと思って。
またね、萩原さんの例える話がね、刺さるんですよ。
うまいですね。
うまいんですよ。
あ、なんでこんなに、
これ、納得しちゃうんですよ。
すごいですよね。わかりやすいじゃないですか。簡潔だし、
スパッと。萩原さんのすごいとこって、その人のレベルによって話し方変えるんですよ。質問の人によって。で、この人にはこういう話し方で、みたいな感じで、例え話を入れてやってくれるんで、だから、もう本当みんな分かると思いますよ。分かりやすいと思いますよ。
ですよね。なんかこう、一発で仕留める感ってすごくないですか？なんか、まさにこれっていう、なんか、鶴の一声みたいなの。だからもう、
そうですね、
いろんな人がたくさんの言葉で説明書としてことをこう、一言ポンって言って終わるみたいなのが、すごいなとか思ってて。
そうですね。
で、また全然おごらないじゃないですか。
そうなんですよ。
なんか、この界隈、で、なんか、自称コンサルタントみたいな人いっぱいいますけど、みんな大体なんかこう、上からじゃないですか。それがすごい歪に感じてて。 なんかもう入った瞬間になんかこう、教祖と信者みたいな構図が出来上がってくる。
なんかそういう、なんか、構図もありましたからね。
そうそうそう、なんかもう怪しいやつばっかりだとか思ってて。なんかお金払ってんのになんでこんな、
はい、
きついこと言われて、ね、虐げられなきゃいけないんだとか。
ああ、はいはい、はい。
どんだけド M なんだよとか思いますけど、ね。だからなんか、入った瞬間にコンサル生みたいな言い方されて、
2
人になれるとすごい歪だなぁと、傍観してるんですけど、いつも。
なるほど、なるほど。
ああ、なんかちょっと話戻しますと、そのランチェスター戦略って、うん、音楽で言うと、バーンっていう雑誌、ご存知ですか？
いや、ごめんなさい、わかんないです。
知らなくて普通なんですけど、いわゆる、ヘビーメタルとかハードロックのジャンルに特化した雑誌なんですよ。
なるほど。
で、ヘビーメタルって、
うん、
もうブレイクしたのが80年代の中期ぐらいなんですよ。
ヘビーメタルって言葉すら今も
言
ってないですよね。
でもそれ、ずっと今もう紙で出てるんですよ。うん、ずっと。
で、あ、そうなんですか。
で、基本的にメタルの情報しかないんですよ。
なるほど。
で、でも、ずっと、今もう紙なんてやんないじゃないですか、ね、雑誌とか、どんどん廃刊になってって。
うんうんうん。
ウェブに移行したりとか。
うん。
でも、メタル好きな人ってやっぱ紙で欲しいっていう年齢層なのと、やっぱ好きな人だけに、ずっと一部の、ごく一部の好きな人だけにずっとやり続けてるから、ずっと存続できるっていうのと同じだなって思ってて。
なるほど。
そっちの方がやっぱすごい、強いし、盤石だし、もう単純に素敵だし、好きだなと思うんですよね、うん、なんか。バーンってすごい有名。まあ音楽で、ロック好きな人は大体知ってる雑誌が。
知ってるんですね。ああ、うん、そうなんですか。
今もちゃんと毎月出てるんですね。珍しいですよね。
確かに。だってヘビーメタルって何年前 ?30 年 ?40 年ぐらい前でしょ？
そうです、もう。
そういう言葉が出てきたもんね。
ボンジョビとかですね。ボンジョビとかがブレイクした
あと、なんだ、キスか。
あ、キス、あ、そうですね。キスもそうですし、あとは、スキッドローとか、ね、ガンズ&ローゼズとか、有名どころだと。
うん、ああ、懐かしいわ。
そのあたりが王道というか、まあ。
そうですね。
ですけど、でも今そんな、うん、アメリカのチャートでメタルをやってるグループが入ってるかっていうと、
うん、
入ってないじゃないですか。
ないですよね。
でも、なんかメタリカが新譜出したとかいう、ずっと特集を組んでたりとか、
うん、
そういう、本当にマニアックで、本当に、もしだけ喜んでくれればいいっていうのがやっぱり理想だし、弱者もやっぱそうあるべきだしっていうふうに思ってますね。ですね。
いや、でも、そういう、やっぱり、業界の、音楽業界のことを詳しい、滝山さんだから、いろいろこう、物販絡めると、面白いことを、いろいろできてきそうな、予感はすごくしますけどね。
私は聞いてて。そうでもないですよ。本当に、ビジネススキルは、本当にビジネススキルはもう学生レベルというか。もう本当、だからいろいろ勉強させてもらって、ああ、こういう風なんだと思って、
うん、
まあなんか試行錯誤しながらやってる感じですけどね。
うん、なんか本当に、他の人が真似できないような、物販スキルができ
そうな、いやー、なんか、よく
言いますけど。
ビジネスのスキルは低いですけど、なんかこう、やっぱ強みを生かしていくべきだなっていうのをすごく思っていて。うんうん、
そうですよね。
僕だったらその音楽の業界の、まあ、
うん、
友達だったりとか、その、業者向けの商材とかもいいかなとかもちょっと思ってたり。
ああ、いいと思いますけどね。
うん、だから、そんななんか、うん、何億とか売り上げるとか、なんか利益で何千万とか残すとか全然あんまり、もうそもそもどやりたい願望が全然ない人なので、うん、割と楽しく自分が好きなことやって、うん、好きな人と話したりとか、
うん、
楽しくやっていければいいなぐらいの感じなんで、
まあ、うん、ハードとソフトをこう一緒に売れるようなね。
そうですね。なんか。組
が作れたらなんか面白いなと思って。
そうですね。まさにおっしゃるとおり、うん、なんかサービスだったりとか、ね、そういうのと絡めて、
うん、
物販とそうサービスを絡めたような、
ね。
ビジネスをやっていこうかなというふうに思ってますね。
うんうん。 そういうことをちょっとチャレンジしていただきたいなと思いました。
そうですね。頑張っていきたいと思います。もう本当、もうすぐ50代なんで、なかなか、あの、人生が激変することも多分ないと思うので、もう、あの、浮き足立つことなく、今までやってきた経験値とか、強みとかを、まあ今のいい石に生かして、もう淡々とこう積み上げていくっていう感じですね。
いいと思いますけどね、でもそういう感じ。好きなことをやって。
はい、いや
はい。ではでは、時間になりましたので。
すいません、あっという間でしたね。
いえいえ、あっという間でした。次回のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。
はい。
次回はですね、はい、前原さん。
前原さん。
はい。
前原さん、はい。
もう結構ちょこちょこイベントで、
はいはい。
お話しさせてもらって。
はいはい。
はい。あの、最近長くさせてもらってるんですけど、はい。前でバスケ、でも、一緒です。
こちらもバスケつながりですね。はいはい。
そうです、そうです。あとは、ムエタイもそうでしたね。格闘技のと
かも。はいはいはい。
はい、はい。もうなんか、すごいクールな感じなんですけど。
お
ー。はい、はい。ガシガシやられてるみたいで、いつも教えてもらってます。
わかりました。では次回、その前原さんをゲストにお招きしたいと思います。はい。では、その、前原さんに、滝山さんからメッセージ一言お願いします。
はい、はい、物販ラジオご出演おめでとうございます。またいろいろ教えてください。また、はい、バスケでお会いしましょう。
はい、わかりました。はい、じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい、本日はありがとうございました。
あ、こちらこそどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
どうも、
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそです。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。